はい、それではお時間となりましたので再開させていただきます。私、マイクロソフトで開発ツールを担当しております、近藤と申します。本日はお時間いただきまして誠にありがとうございます。で、先ほどのセッションはどちらかというとアプリケーション開発側の、お話でしたけれども、私のセッションでは開発ツール自体の進化がどのように、ビジュアルスタジオ2015で行われているかに包括してご説明をさせていただきたいと思っております。で、我々の、今現在の開発ツールの進化の、一つの象徴として、DevOps への対応といったものがあります。で、DevOps に関しましては、最近特にメディア等でもですね、注目されておりますので、もしかしたら、ご存知の方も多いかと思います。DevOps の話をすると、これだけで1時間終わってしまいますので、ここではですね、開発と運用の、それぞれのグループといったところが協調することによってビジネスを推進していく考え方と、いうふうに捉えていただければと思います。細かいところは、ウェブ等で検索いただければ、記事等がありますので、そちらを参考にしてください。重要なポイントとしては、開発で、リリースしたら終わりというわけじゃなくて、そのリリース、その先にあるその運用だったりとか、ユーザーがですね、本当の意味でそのビジネスに、システムがビジネスに貢献しているか、といったところの監視まで含めて、開発者の先には責務というふうになりつつあります。そのために、開発のサイクルだけではなくて、運用のサイクルにおいてもですね、開発者として、やるべきことがある。それを支援するための機能というのが求められています。あとは最近、開発のサイクルが、ますます短くなってきますので、そのために、自動化だったり効率化の機能というのが必要となります。新しいビジュアルスタジオ2015では、こういったような、開発のライフサイクルだけじゃなくて、運用のサイクルも含めたですね、全体のサイクルをカバーするための機能強化だったりとか、あとは、ますますですね、自動化だったり効率化を進めるための機能強化が見られるというふうに思っていただければと思います。で、本日は、最新バージョンのビジュアルスタジオ2015、そして、チンパンジーショーサーバー2015についてお話をさせていただければと思っております。で、こちらはですね、ちょっと違ったビューになってますけど、先ほど相沢の方からご説明があった、ビジュアルスタジオ2015のですね、新しいエディション構成になります。資料的には最後の方に、このスライドがあります。先ほどご説明がありました通り、これまでですね、ビジュアルスタジオアルティメート、プレミアムという形で提供していた、エディションがですね、一つの、エンタープライズという形で統合されています。ですので、アプリケーション開発に特化した、プロフェッショナルというエディションと、先ほどの DevOps といったような、全体のサイクルをカバーしているエンタープライズという二つの、エディションになると、より分かりやすくなっているというふうに思っていただければと思います。で、先ほどのセッションでもですね、スライドで簡単に機能の比較表がありました。で、私の方ではですね、一覧として、ご用意させていただいています。こちらは非常に細かい内容になりますので、後ろの方に、資料がありますので、そちらをご覧いただければと思います。で、黄色くハイライトしているところが、今現状のビジュアルスタジオ2013からの、変更点になります。で、新機能のですね、スマートユニットテスト。今はインテリテストという名前になりましたけど、この後デモでもご紹介します。こういったような機能が搭載されているといったところですとか、これまで、ビジュアルスタジオ2013、2012で提供されていた機能といったところもですね、他のエディションでも使えるようになるといったところの、強化が見られます。例えばその一つとして、ストーリーボーディングというような機能がですね、これまでプレミアムエディションじゃないと提供されていなかったんですけども、これがですね、プロフェッショナルエディションでも提供されますので、チーム全体でですね、このストーリーボーディングの機能を使えるとか、そういったような変更があります。ちなみに、ストーリーボーディングの機能ってご覧いただいた方ってどれぐらいいらっしゃいますでしょうか？結構少ないですね。ちょっとですね、せっかくですので、ご紹介したいと思います。で、ストーリーボーディングはですね、プロトタイプ、最初の、要件定義だったり、設計のフェーズで、ご利用いただくといったところが、一つおすすめの、ものなんですけれども、例えば要件を決めるとき、最終的に、設計書だったり要件の、ドキュメントという形でまとめられるかと思います。それはそれでもちろん重要なんですけれども、ただ、そこで、そのドキュメントを読んだだけだったら、なんとなくその要件って結構カバーされてなかったり、誤解があったりするというのが一般的だと思います。ですので、それがですね、最終工程まで、それが引き継がれて、最終工程で、ユーザーがそれを検証した際に、いやいや、こんな機能じゃないよっていう形で、 まあ、フィードバックがあったときにですね、まあ、それが回収できるかというと、まあ、回収できなかったり、まあ、回収のための多くのコストがかかると。まあ、そういったような、今までその開発の課題というのがあったかと思います。で、そのためにですね、まあ、一般的な開発プロセスでは、まあ、プロトタイプを先に作って実際に確認してもらいましょうというような話があるかと思うんですけど、まあ、多分プロトタイプやられた方はご経験あるかと思うんですけど、あれ結構コストかかるんですよね。ハリボーテとはいえですね、それなりにやっぱり工数かかります。動くものを作ると。またですね、例えば Windows 8のですね、ストアアプリ、まあ、タブレットアプリみたいなのを作る場合にですね、ユーザー環境に Windows 8が必要になりますので、OS のインストールがやらなくちゃいけない。まあ、そういったような課題がいろいろとあります。ですので、まあ、一つ注目されているのが、そのプロトタイプをですね、紙芝居的に、ペーパープロトタイプという形でやるというのが一つですね、注目されています。で、それがですね、これが私が作ったペーパープロトタイプで、まあ私がお客様にご説明しているといったところですとか、あとは開発チームだったら、そのチームメンバーに新しいこういうふうなアイデアどうですかみたいなフェーズだと思っていただければと思います。で、このですね、ストアアプリケーションの、タブレットアプリケーションなんですけど、まあこのコンソトというタイルをですね、タッチするとスプラッシュスクリーンが起動されて、これ情報のダッシュボード的なアプリケーションになりまして、まずメインの情報がこういった形で表示されている。で、次にですね、詳細な情報が表示されるんですけど、真ん中のところ、まあ、グラフみたいにちょっと呼び込みがかかるものって砂時計で待ってしまうと、結構、ユーザーのそのフレンドリーさがないというか、まあ、ユーザーちょっとイライラしますよね。ですので、こういったところを非同期で実装することによって、まあ、ユーザーは他の作業をすることができる。まあ、こういったのもですね、ちょっと見ていただいた方が、まあ、ユーザーにとってはですね、わかりやすいかなと思います。あと、ストアアプリケーションの開発の知識がある方はですね、設定が Windows のチャームに隠れてるっていうのが実際なところですよね。で、チャームっていう用語はですね、ちょっとわかりづらいんですけども、多分私が設計書に書くとしたらですね、Windows のガイドラインに従ってですね、Windows のデザインガイドラインに従って、設定はチャームに、置くことにするみたいな感じ。それ読んだらなんとなく、まあガイドラインに従ってるかしょうがないなって形になるかと思うんですけど、実際にチャームって何かというとですね、まあ Windows 8を 8.1 試された方はご存知かと思います。右下タッチするとこういったバーが出てます。これがチャームと言われるんです。で、この辺にセッティングってあるんですね。まあ、この辺触るとですね、手書く。でも初めて触られた方ってわからないですよね。で、よく使うものに関しては、ここで設定するよりも、もう画面に表示してもらいたいっていう、まあ多分フィードバックが考えられるかと思います。ただですね、チャームの設定、多分プログラミングご存知の方はわかるかと思います。結構大変です。これ多分回収となると大きな回収かかってコストがかかるか、もう諦めてくださいと、ちょっと使いづらいかもしれないですけど、我慢してくださいってなってしまう。で、こういったものも先に、まあこういったところでですね、フィードバックがもらえれば、まあ後の工程で直す、その手戻りがなくすということで、まあ、非常に重要なポイントになるかと思います。で、もう一つですね。まあこれはもうちょっとライトに、まあ簡単にパワッと作っているものになります。まあ、ウェブアプリケーションの例ですけど、まあ、例えばこんなレイアウトでどうですか？こんなレイアウトにしてくださいっていうのを、例えば協力会社の方に指示すると、お願いするみたいなイメージだと。これも動くんですけど、こうタッチすると、まあ、次のページが現れて、まあ、詳細のページがある。で、これ両方ともですね、パワーポイントベースで作っています。で、ストーリーボーディングと呼ばれる機能はですね、ビジュアルスタジオ2012のプレミアムエディションから登場してますので、実は2012、2013のプレミアムをお持ちの方はですね、すでに実は機能が使える状態になっています。でですね、実は PowerPoint のアドインとなっています。ちょっと私英語版を使っているので、こうストーリーボーディングって英語で書かれてますけど、カタカナで多分書かれていると思います。で、こういった形ですね、そのアドインが有効になっていると、ここにタブがこうあってあります。で、ここにいろんなボタンがあるんですけど、重要なのはこのストーリーボードシェイプ、ストーリーボード図形と言われるものになります。で、これをクリックするとですね、ここの右側にまあ、様々なアイコンがあると、デザインがあるというふうに思っていただければと思います。例えばスマートフォン。ちょっと Windows の方のデザインになりますけど、この下のリンクのギャラリーからですね、iPhone の、シェイプとかでもダウンロードできます。まあ、こういったものだったりとか、スタートメニューから例えば説明するような時はこんなスタートメニューみたいなところとか。あとは Windows のアプリケーション、ブラウザーのアプリケーション。まあ、こういったようなテンプレートがあると思っていただければと思います。で、基本的にこれはですね、図形のセットになっているので、この辺普通のパワーポイントの図形と同じく、自分で、こう変えられます。色とかも変えられる。この辺はパワーポイントの、作り方と一緒になります。で、あとはですね、この辺にカレンダーだったりとか、ボタンだったりとか、ですね、このタブといったところ、タ 株、まあ、こういったものがあると思います。もちろんこの辺全部変えられますですね。あとはアイコンがあったりとか、この辺キーボードみたいなのがあると。まあ、こういった形で画面のデザインのレイアウトをしていくというものになります。で、この中にないものはどうするかというと、まあ、自分で作ることもできます。まあ、普通にあの図形の組み合わせだったり、まあ、デザイナーの方が一番いればいいんですけど、デザイナーの方にデザインしてもらって、それを図形として登録すると。いう形ですね。例えばですね。まあ、大したものじゃないですけど、こんな四角を二つ作ってあげて、まあ、これをですね、グループ化すると。グループ化して、あとはこれをですね、登録するみたいな。で、やるとですね。ここですね。あ、いっぱいあってました。まあ、こういったような図形を登録することができるんで、まあ、お客様によっては、自社のですね、コンポーネントってある、共通のコンポーネントがあるんで、それをですね、デザインして、それを、各開発者に配布しているというお客様もいらっしゃいます。で、あともう一つ、方法としては、スクリーンショットを撮ってしまう。例えばですね、もうすでにあるアプリケーションがベースであれば、もうスクリーンショットで、ここからここまで一緒だったら、これこう、スクリーンショット貼ってあげて、まあ、ここは一緒ですと。で、今回開発者の残りの部分です。やるとですね、まあ、デザインがすごくできるというものになります。で、ストーリーボーディング自身の機能はですね、まあ、こんなもんです、といったところです。で、これなんでですね、我々のビデオとかって持ってたりするんですけど、わざわざ、まあ、パワーポイントで作るかっていうと、ここからアプリケーションっぽく見せるのは、実はパワーポイントがすごく優れてるといったところになります。まあ、いくつかありますけど、例えばこのキーボードのところに関しては、つつ隠れてますよね。で、文字入力するときに現れると。で、これを表現するには、パワーポイントの普通のですね、アニメーション、スライドインとかってやるとですね、まあ、こうやって現れる。まあ、先ほど出てきた私全部アプリケーションのやつはですね、全部このアニメーションを使って表現してます。まあ、最近スライドショーでですね、画面の切り替えのところでもこう、いろんなこう回転をしたりとかっていろんなですね、仕組みを作ることができるんで、まあ、スプラッシュスクリーンはこの中のですね、フラッシュみたいなやつが多分あると思うんですけど、それを使っています。というとですね。で、こうやってやるとですね、例えば今回タッチ対応のウェブページにしましたと。タッチ対応のウェブページはですね、この辺の何かしら文字を入力するとキーボードが現れますというと、まあ一発で何をやりたいかというのがわかるかと思います。で、あともう一つポイントが、まあパワーポイントでご存知の通り1ページから順に表示されるんですよね。でも実際の画面ってページ遷移がありますので、そんなうまく設計できないかと思います。で、ここもですね、パワーポイントの標準機能を使ってできます。まあ何でもいいんですけど、まあボタンが一番いいんですけど、まああえてですね、普通の図形にします。まあ、何かしらのシェイプをですね、やってあげて、ハイパーリンクっていうのをですね、設定します。で、ここにアドレスを入力するありますけど、ここじゃなくてですね、このドキュメント内というタブが普通にあります。で、ここでスライド番号を選択できるので3ページです。で、例えば、今回ウェブページ、リニューアルしますと。で、タッチ対応の、最近の流行りのタッチ対応にするしますと。で、タッチ対応ページに行くには、このボタンを押していただくと、タッチ対応ページになりますと。で、何かしら文字を入力するとですね、キーボードがあります。やると、私が、まあ何をやりたいかっていうのはすごくわかりやすいかと思います。で、この程度であればですね、多分1時間ぐらいまでですね、多分アイデアがあれば、すぐ、プロトタイプ、完成させることができる。で、作り上がったものはですね、単なるパワーポイントファイルになります。ですので、これをセーブして、メールに添付して、関係者に一斉配信すると。お客様だったり、開発者だと。で、受け取った側の方はアプリケーションのインストールはもちろんいらないですし、ビジュアルスタジオとか、このアドインのインストールもいらないです。とにかくパワーポイントさえあればですね、F5 をしていただければ、あ、なるほどね、ここのボタンを押して、あ、何か文字を入力すると、まあ、キーボードが現れるんだな、みたいな。まあ、こういった形でですね、要件にですね、こう、食い違いがないかだったりとか、まあ、隠れた要件を引き出すといったところにご利用いただけるようなツールになっています。で、このストーリーボーディング、まあ、プレミアム、以上ご利用いただいている方は今も使えますし、ビジュアルスタジオ2015から、実際にはコミュニティエディションから実際は提供されているものになります。で、これを使っている、まあお客様のもう一つのですね、ポイントとしては、実はチームメンバーで情報共有とかアイデア共有のために使われています。おそらく長くですね、アプリケーション、システムに携わっていると、大体改善ポイントって自分で持ってるんですよね。で、それをですね、こううまくですね、チームのメンバーに共有したり、まあ、改善のこの、もっとこうやったらですね、売れるよとか、ユーザー使いやすくなるっていうアイディアを、 まあ、例えばプロトタイプでやるとなってすごく時間かかって、多分それって現実的にないですと。まあ、口で言っても伝わらないですと。まあ、そういったところを先ほどのストーリーボーディングみたいな形で、まあ、作って、あれだと1時間ぐらいで作れますので、チームミーティングの最後でディスカッションしたりとか、例えばシステムがリリースされた後にですね、じゃあ次のフェーズでこういうことをやらないかってところをディスカッションする。まあ、そういったようなツールに使っていただけるようなものになります。まあ、せっかくこのプロフェッショナルだったりコミュニティエディションでも提供されますので、まあ、ぜひ活用していただいて、まあ、アイデアをですね、具現化する。まあ、そういったところに、使っていただければと思っています。で、コードレンズとかは次のスライドというか、まあ、実際のデモでもご覧いただくので、ご説明させていただきます。あとは、チームファンデーションサーバー周りに関してもですね、これまで上位エディションじゃないとできなかったものがですね、いろいろできるようになります。ここも、実際のスライドでカバーをしますので、その時にご説明させてください。じゃあ早速なんですけども、Visual Studio 2015のですね、お話に移りたいと思います。はい。で、Visual Studio 2015、まあ、ますますですね、使いやすい開発環境を提供していきます。まあ、新しい Visual Studio 2015、一見するとあまり変わりないかと思うんですけど、最新のですね、やっぱり開発のこう、トレンドというか、環境にマッチしていると。例えば、マルチタッチ対応ですね。ちょっとこの PC すいません。サーバー機なんで、もう、タッチ対応じゃない、ちょっと PC なんで、ちょっとデモでご覧いただけないんですけど、これまでビジュアルスタジオってタッチ対応してないので、こうピンキーみたいな形でやってもですね、拡大できないんですよね。でもですね、新しいビジュアルスタジオ2015だと、この、例えばテキストエディターのところでこうピンキーやるとですね、こう、文字が拡大したりとか、あとはこれでスクロールできたりするといった形でですね、まあタッチに対応した、操作ができるようになるといったところになります。で、それ以外のところはですね、次のページとかでもですね、カバーされてるんで、ちょっとご紹介します。あと、これはですね、地味な機能ではあるんですけど、ちょっと私的にすごく嬉しい機能だったりする、します。例えば、Microsoft Azure の開発だったりとか、あとはクラウド版の TFS、まあ、Visual Studio Online をご利用いただいていると、まあ、Microsoft アカウントだったりとか、あとは組織のアカウントだったりとか、いろんなアカウントを多分ご利用いただいているかと思います。で、私とかはですね、特に複数のアカウントを実は使っています。ただですね、何が問題だったかというとですね、実は、何か操作するたびに、まあもちろんいろんなところでこうシーンが変わるので切り替えなくちゃいけない。そのアカウントだったりサブスクリプションを変えなくちゃいけないんですけど、毎回ログイン画面が出てきてですね、もうそれを入力してログインしてっていう結構めんどくさかったりします。まあそういったところがありましたけども、まあそういったような最近の事情を鑑みてですね、複数のアカウントのシングルサインオンが可能になるというような機能が提供されます。Visual Studio の右上にですね、この各ユーザーごとにですね、こういうような、まあ、ログインするとですね、アカウントをですね、こう、束ねるようなこう画面が出てくるんですが、ここで、まあ、私3つほど登録されているのをご覧いただきます。で、こうやって登録していくと、例えば、サブスクリプションでですね、機能が違うときには、ここでアカウントをこのまま切り替えたりとか、あとちょっとこれ分かりづらいんですけど、複数のですね、アカウントが統合されて、実は表示されているという形になります。ですので、まあこういったような管理が容易になるといったところが、まあ、改善点になります。で、もう一つの改善点。これはですね、レイアウトを記憶するというものになります。おそらく、そのプログラミングだったりとか、いろんな作業によって、実は画面のレイアウトって結構変えてたりします。例えば、プロパティウィンドウですね。多分、コーディングの時であんまりプロパティウィンドウを操作するってあんまりないですよね。むしろ、コードの領域を広くしたいっていうのがあるかと思います。ただ、UI デザインをやるときに、やっぱ、プロパティウィンドウって結構メインに表示されて、まあ、複数のファイルを操作するときには、プロパティウィンドウとソリューションエクスプローラーを同時に表示したいと。まあ、そういったような、いろいろなですね、画面のニーズがあるかと思います。そういったものをですね、切り替えることができるというのが新しい機能になります。例えば、今、ビジュアルスタジオ、開いています。まあ、大体普通ソリューションエクスプローラーがですね、ここに、まあ、ファイルがあって、まあ、こういったようなレイアウトになっているかと思います。で、これをですね、画面を違う画面に記録したり、切り替えたりするというのをご覧いただきます。で、非常にシンプルです。ウィンドウメニューの中にですね、そのメニューが、改善されて、今、強化されているということですね。ちょっと私、英語版を使ってますのでですね、英語で表記されてますけど、もちろん日本語、化されるというところはご安心ください。まあ、ここにですね、セーブ、アプライ、マネージ、リセットっていうのになってますけども、まあ、例えばアプライレイアウトという形で見ていただくと、まあ、実は私3つほどこう登録しているものがあると。ですね。例えば今のレイアウトを記録したいと思いますと。4月の、何でしょうね。東京デモ。 まあ、ちょっと日本語が通るといったところもですね、ちょっと見せたいので、日本語であえてですね、保存します。で、こうやって保存すると、今、保存されたのが一番下に出てきます。で、横にですね、コントロールオルトプラス4っていうふうに書いてあるのは、実は書いてあるんですけども、ショートカットキーが割り当てられています。まあ、最大確か10個まで、これ登録できるんですけど、まあ、ショートカットキーを使ってですね、切り替えることができる。今、この状態ですと。で、例えばですね、バージョン管理をするときには、コントロールと3がですね、割り当てられてるんで、まあ、チームエクスプローラーが左側に表示されているのをこのウィンドウにしたりとか。あとはですね、1番何だったかな。まあ、ソリューションエクスプローラーは昔ながらに左側に寄せてですね、作業したりとか。まあ、こういった形で覚えさせることができると。コントロール4ってやると、先ほど操作したものに変えることができる。で、いるもの、いらないものはですね、この辺のマネージレイアウトってやっていただくと、まあ、名前をですね、変えたりとか、デリートしたりとか、まあ、自由にできますので、ですね。まあ、この辺で管理していただくことができます。で、この設定自身はですね、最初にご説明したこのアカウント設定ですね。これは複数のサブスクリプションが束ねられるだけではなくて、フォントサイズだったりとか、今の画面レイアウトといった様々なそのプロファイル情報ですね、ビジュアルサイズの設定情報がですね、実はセーブされています。ですので、私今、ここの環境、デモ環境でこれでやってますけど、下のですね、私のオフィスで使ってるですね、デモ機じゃないですね、コンピューターでビジュアルスタジオを立ち上げると、先ほどの設定がそのまま引き継がれると。まあ、こういったようなですね、便利さがあります。というところになります。で、まあ、その、まあ、ウィンドウのご説明でしたけど、まあ、その後開発、まあ、実際にですね、まあ、開発ですね、開発のフェーズで、まあ、ご利用いただけるような機能をちょっとご紹介したいと思いますと。たところですね。はい。で、この辺は先にそうですね。このマップ。これはですね、実際には Visual Studio 2012のアップデートぐらいからですね、確か提供されていた機能になります。で、このコードマップはですね、Visual Studio 2013、2015でもですね、どんどん強化しています。で、今ご覧いただいているのはアプリケーションの構造解析を行うものなんですけども、実は今まで依存関係グラフという名前で呼ばれていた機能ですね、がございました。要は、アプリケーション自身の情報、構造をですね、まあ読み込んで、まあこういった形でレイアウト構造すると。例えば今このアップ、ハブアップ1っていうのが、まあ実際にはエグゼなんですけど、その中にですね、4つのネームスペースがあって、そのネームスペース1個展開すると3つのクラスがあると。で、これをまたさらに展開すると、プロパティとかメソッドといったところがですね、展開されて、この紫の線だったり、まあ他の線があるんですけど、まあ、どれがどういうふうな形で呼ばれているかという依存関係がわかるというものになります。まあ、特にですね、自分が携わってないものだったりとか、あとは最近では新規作成のところで様々なコードが吐き出されるので、まあ、アプリケーション全体像を把握すると結構難しくなってきています。まあ、コードを読めばいいというのもあるかもしれないですけど、まあ、実はこれ初期設定でこんだけのファイルが実は生成されていると。新規作成だけで、まあ、このくらいのファイルが、まあ、吐き出されてるんで、結構難しいんですよね。コードを把握する。まあ、これはですね、コードマップの力を使っていただければ、まあ、すぐに作ることができるというものになります。で、依存関係グラフと、まあ、似てるかと思うんですけど、今後ですね、依存関係グラフはこのコードマップに実は移行されてきます。いろいろなダイアグラムをマイクロソフトの開発ツール持ってたんですけども、今後はですね、使い勝手を統一させるといったところも含めてですね、コードマップに統一するというような方針を持ってますので、まあ、今後はですね、依存関係グラフのところが、まあ、コードマップに置き換われると思っていただければと思います。まあ、基本的な大きな機能、まあ、目的については変わりないといったところになります。で、次の機能、まあ、ライトバルブ。これなんで日本語化されるのかちょっとわかんないですね。まあ、普通に直訳すると電球と言われるものですね。で、これ何かと言いますと、まあ、ここに例えば、アプリケーション DB コンテキストというところに赤線が出てくる。まあ、何かしらこう、プログラミング上ポイントがあったら赤線出てきますよね。で、今までどうなったかというと、ここをうまーくですね、ポイントするとですね、こう、スマートタグみたいな、こう、なんかこう、出てきてですね、そこの中でいろんなことを操作することができる。まあ、あれのですね、もっと改善版、使いやすくしたものがこのライトバルブだと思っていただければと思います。この赤線の下に出てきたのが、その行の左側に出てくるというものになります。まあ、Eclipse 使っている方は大体そのような近いものが、まあ、あるので、ご想像にできるかと思うんですが、まあ、実際にちょっとご覧いただくと、例えば、とあるですね、プロジェクトを開いてみると、もうすでにここに電球マークというのがあるのをご覧いただきます。で、これ何かなってクリックすると、 まあ、英語では、ですね、英語版なんで英語で書かれてますけど、要はですね、使ってないユージングがあるけど、それ消しませんかっていう、まあ、提案になってます。で、この赤の色付けられているところは実際のこの行の部分なんですけど、まあ、ここの部分は削除されますよという意味になってまして、こうクリックすると、まあ、消えるといったところになります。まあ、これまでですね、赤線で出てきて、なかなかこう、うまくポイントしないと出てこなかったといったところがですね、まあ、こういった形で、何かしら、ポイントすると、まあ、ポッと出てくるので、なんだろう。まあ、無視することもできますし、そのまま使っていただくこともできますけど、まあ、よりちょっと直感的になっているというふうに思っていただければと思います。はい。ちなみに、この赤線が出てですね、今のバージョンで結構困ってる方はですね、ショートカットキー、コントロール、ピリオドと、打っていただくと出てきますので、まあ、これちょっと覚えていただくとですね、今、結構イライラしている方はですね、コントロール、ピリオドしていただくとすぐに出ます。まあ、こういったところもちょっとぜひ動いていただければと思います。はい。で、このライトバルブのですね、この後ちょっとご説明しますが、静的コード分析のところでも出てきますので、まあ、そういったところでいろんなところで活用されているのを持っていただければと思います。で、次の、コードレンズ。これは実際にはビジュアルスタジオ2013で提供されているものになります。ですので、コードレンズご存知の方も多いかと思うんですけど、コードレンズ初めて聞かれ、あ、ごめんなさい。ご存知の方ってどれぐらいいらっしゃいますか？あ、結構多いですね。思ったより多かったですね。ありがとうございます。で、コードレンズはビジュアルスタジオ2013の代表的な機能という形でご紹介させていただきました。ただですね、今現状アルティメートじゃないと使えないというところもあるんで、ちょっと限定されているユーザーの方しか、まあ実際にご利用いただいてないかもしれないですけど、今後はプロフェッショナルのエディションでも提供されていきますので、まあ、よりですね、チームとして生産性が高くなると思っていただければと思います。で、コードレンズというのは何かっていうとですね、コードに関する情報をツール側の方で提供しますというものになります。ですので、開発者はコードに集中することができると。じゃあ、例えばどういったような情報が提供されるか。何かしらソースコードを修正するときに、まあ、自分が担当したら過去にどんな修正が行われたかわかります、ね。でも、例えば担当が引き継がれたというようなケースにおいては、実はどういうふうな修正が行われたかわからない。じゃあその場合どうするかというと、バージョン管理システムにアクセスして、まあ、履歴を取ってきたりとか、あとはバグ表が発行されたら、バグ表を検索するということが行われるかと思います。で、そういったものは情報はやっぱり開発者が探さないと今まで見つけられなかったんですけども、これをですね、ツール側の方が提供しますので、開発者は開発に集中してくださいというのが、このコードレンズのポイントになります。で、こちらがですね、とある、まあ、今、ソースコードを開いています。例えば、このアットナンバーといったところをですね、今、修正しようとしました。ですね。これ多分、プラス1してるとですね。よいしょ、ちょっと、ビルドしますね。ちょっと、私自身も、ちょっと予想外だったりするんですけど、プラス1してると、これ動かないはずですね。まあ、例えば、このメソッドに関連されているですね、テスト。こうクリックすると自動的に判別されます。まあ、通常テストって、メソッド単位で束ねてないですよね。まあ、何かしらのこう仕様だったり、なんかいろんな単位で束ねている、グルーピングされているかと思うんですけど、このメソッドを呼び出されているっていうのはですね、ツール側の方が理解してますので、このメソッドだけ見たいときにはここをクリックしていただくと、それだけが表示されると。で、ランオールとやりますと、まあ、実際にですね、テストを行うことができて、まあ、1個失敗してるのがわかります。で、これクリックするとですね、まあその理由がわかるんですけど、まあプラス1してるとこれ落ちるはずです。で、私なんでですね、これをそんな修正しちゃったんだっけなと思うとですね、まあここに書いてますね。20分前でちょうど、あ、さっきやりましたね。ごめんなさい。やりました。はい。思い出しました。で、過去にですね、これタイムラインになってまして、これ45日前、40日前で、まあこのセミナーが始まった時に、まあ一気に作ったものになりますけど、ここをクリックすると、3月2日の23時って言ったところで、まあ、修正されているというのはこういった形ですね。わかりますということですね。で、これをですね、ディテールっていうふうに見ると、まあ、右側にですね、その詳細が出てきますので、もっとですね、詳細なコメントだったりといったところだったり、まあ、関連付けられているバグ表。あとはどういうところの修正をしたかっていうところはですね、前のものと比較ってやると、こういった形で赤字でですね、どこの箇所が修正されたかってわかると。この辺のリポジトリの情報といったところが、まあ実際に、まあどういうふうに修正されているかというのをこう、時系列でわかります。といったところになります。はい。で、 この8チェンジっていうのはですね、今タイムラインごとに出てましたけど、それがですね、こう羅列されているというふうに、一覧でですね、こう上から順にこうリスト化されているというふうに思っていただければと思います。で、2つのワークアイテム。これはバグだったりタスクといったところがですね、このメソッド修正に関連付けられていると、まあ自動的にこういった形で出てくるというものになります。で、これ実際にですね、チェックインだったりコミットという、要はリポジトリに返すときに、アットナンバーを修正しましたという記録はしません。普通にですね、今まで通りチェックイン、コミットします。そうするとツール側の方で、まあソースコードのディフをかけて、このアットナンバーのメソッドが修正されているというふうに認識したら、ここに自動的に立ちます。なので、開発者は今まで通りの開発と一緒です。まあそれだけでですね、例えばそのソースコードと、例えばバグ表を関連付けっていうのをやってあげると、まあここにですね、このアットナンバーに関連付けられているバグ表タスクというビューで見ることができる。これがですね、コードレンズと呼ばれるものになります。で、このコードレンズはですね、実はビジュアルスタジオ2010からで、2013からですね、提供されていた機能ではあるんですけど、まあ修正点というか改善点はですね、先ほどご覧いただいた時間軸、タイムラインで見ることができるようになったといったところになります。ちなみにですね、まあ今のバージョンもそうなんですけど、まあ私右クリックして詳細ってやりましたけど、例えばうちのリンク、今違うんですね。スカイプフォービジネスという、今日から名前が変わった。昨日かぐらいから変わってるんですけど、すいません。わかりやすく、リンクが入れていればですね、ここから IM を担当者の方に飛ばしたりとか、いきなり電話をかけるとかっていうこともできますので、そういったような、統合もですね、実は行われています。で、この機能はですね、実は、.NET 今限定です。Visual Studio 2013は。まあ、Visual Basic C シャープといったところは実は限定になります。で、この、まあすごくいい機能ですので、実はこの範囲を今広げようとしています。で今、プレビュー段階で確認できているものに関しては、JavaScript、C++、あと SQL ファイルですね。SQL サーバーデータツールみたいな、SSDT、そうですね、を使っていただくと、まあ SQL サーバーのですね、クエリー文だったり、まあそういったものはですね、クエリー文じゃありません、スタートプロシーだったり、いろんなものですね、Visual Studio でですね、管理して、バージョン管理とかもできたりするんですけど、そういったところでですね、使っていただくことができると。ただですね、実はメソッドレベルのものに関しては、ちょっと .NET の機能をおそらく使っているせいだと思うんですけど、実は JavaScript だったり C++ はそこまでできません。ファイル単位にはなってしまいます。で、これがですね、バージョン管理化されている JavaScript なんですけど、この下にですね、まあ同等の情報が出ています。ここをクリックすると、まあ過去にどういうような誰が修正をしたかというところですね、が出たりとか、あとはリストでこう見たりとか。あと、これに関するバグ表だったというところですね。で、それのバグ表と紐付けられている、バージョン管理情報。まあ、こういったような形で見れますので、まあ、先ほどと同じような形で自分で探すんではなくて、よりですね、わかりやすく。この人にも直接コンタクトを取るとか、メールを送るとか。まあ、こういったところができるようになる。まあ、こういったようなのがコードレンズと呼ばれるものになります。であとリファクタリングに関してもですね、強化が行われています。で、これまでビジュアルベーシックではメソッドの抽出等ができなかったんですけど、この辺が非常に改善されているといったところですとか、あとはプレビューはですね、エディター上で表示されるといったところになります。例えばですね、なんかちょっと今修正しようかと思いますが、ですね、例えば、ちょっと XML コメントも、例えばこう書いてあげる。ですね。で、何かしら修正するときにはですね、コントロールの RR ってやるとですね、これショートカットキーになって、まあ、こういった形で修正する箇所をですね、ハイライトします。で、ここの X がですね、入ってないな、文字列入れてないからって形で、まあ、ここもちょっとチェックすると、まあ、対象になります。で、ここで、パラメータ1みたいな形で、まあ、同時に実行されるんで、まあ、どこがどういうふうに変わるかっていうのはわかるというものになります。ここがですね、新しい、リファクタリングの、まあ、ポイントになります。というところですね。はい。で、コード分析機能。まあ、こちらもですね、実は仕組みが変わります。まあ、ビジュアルスタジオにコード分析機能というのが入っていました。で、これがですね、ちょっと変わります。まあ、どの辺が変わるかというと、大きく2つ。1つがルールをですね、ヌゲット、先ほどのセッションで出てきたかと思うんですけど、ヌゲット経由でですね、取ることができるというものになります。で、おそらくですね、この、ルール今までですね、自分で作ることができなかったんですけど、ここは確か API が公開されるか、その仕様が公開されるんで、 一応カスタマイズができるようになるっていう話は聞いています。はい。まあ今までもできたんですけど、まあ一応非推奨みたいな話にしてたんですけども、まあそこはですね、まあようやくできるようになるというのが実際のところです。で、あともう一つの、ポイントというのが、リアルタイムにコード分析してくれるようになりました。今までですね、コード分析っていうのは実はビルドかけないと、コード分析できなかったんですよね。ですので、一旦こうプログラムにかけてビルドしてコード分析、まあビルドと連動させるからコード分析っていうのを目にやると、全部チェックする。で、それはですね、リアルタイムで、把握することができます。で、例えばこう、i serializable っていうふうな形に入力すると、ここに電球、先ほど出てたライトバルブが出てきて、ここでですね、確か何かをインプロしなくちゃいけない。i serializable の、属性、アトリビュートをですね、付けなくちゃいけないっていうのが、まあこう、出てます。これはあの、コード分析ですね。エラーではなくて、コード分析の結果として出ていると。まあこういった形で、よりですね、使いやすく、改善されているのが、このコード分析のポイントになります。で、その先、デバッグの機能の強化についてちょっとご紹介したいと思います。はい。で、ここの先にですね、いろいろスライドで書かれていますけども、まあ私の方ではですね、デモで一気にご覧いただきたいと思います。まあ、とあるですね、アプリケーションを今、私が作ったものというかですね、すでに作られたものを使います。まあ、ここはあまり中身は重要じゃないんで、そのままデバッグ実行します。今 F5 を押しました。そうするとですね、デバッグ実行が始まります。で、今回 Visual Studio 2015の新しいですね、新機能で、ここにダイアグノスティックツールと、分析ツール、診断ツールというのが実は表示されています。まあ、デバッグに関する情報がですね、様々この中に表示されているというものになります。ちょっともうちょっと操作しましょうか。まあ、ファイルをオープンして、何かしらのですね、テキストファイルを読み込みました。これテキストエディターみたいになっていてですね、何かしら修正して、セーブと。やると、まあ、保存できるというものになります。ちょっとこれ一旦止めたいと思います。で、これがですね、ダイアグノスティックツールの結果になっていますというところになります。で、これまでデバッグってその変数の値、が、まあ、どうなってるかっていうのはメインでやられるかと思うんですけど、まあ、コードの分析という観点だったら、その、変数の値が合ってるか、合ってないかだけじゃないんですよね。まあ、それはどっちかというと、機能要件側になりまして、非機能要件側の方も確認しなくちゃいけない。例えば、パフォーマンスといったようなところだったり。まあ、そういったものもですね、合わせて、同時に確認することができるという、ちょっと優れたものになるというふうに思っていただければと思います。例えば、この中で表示されている中では、デバッグのイベントという形で、ちょっと英語でいろいろ書いてますけど、まあ、いろんなモジュールがロードされましたよっていうのは、デバッグ上の情報だったりとか、インテリ、センス、違う、インテリ、トレース、ごめんなさい、インテリトレースですね。ちょっと後でご紹介しますけど、インテリトレースの情報という形で、ここではですね、インテリトレースの情報をここで見た方が分かりやすいかな。デバッグ履歴という形に、Visual Studio 2010から登場している機能になりますと。ちなみに、インテリトレースご存知ない方ってどれぐらいいらっしゃいますか？あ、結構多いですね。ありがとうございます。まあ、デバッグに関する様々な情報を取得することができる機能になりまして、例えば ADO のクエリ、どんなものが発行されたかといったようなところだったりとか、あとですね、まあ、今のようなジェスチャーだったりとか、ファイルの IO のアクセスだったり、まあ、レジストリのアクセスの IO といったところ、まあそういったものが今記録されている状態だと思っていただければと思います。で、ここでですね、ポイントすると、まあオープンボタンを私が押したかと思いますが、それがですね、このタイミングで押されているというのがわかります。で、その後ですね、これはファイルのアクセスですね。まあオープンしたので、その後ファイルのアクセスをして、で、ここです。セーブボタンを押したみたいな、まあこういったようなですね、全部取られているというふうに思っていただければと思います。で、さらにですね、その下見ていただくと、これがメモリーの状況、さらにその下は CPU の状況ですね。ちょうど、おそらく、オープンボタンを押した時にですね、まあ、ファイルを読み込んでて、メモリーが一気に増加しているのがわかります。といったところですとか、CPU の状況帯が変わっているのがご覧いただけます。今はアプリケーションで、そのメモリーリークといったところに困られている方、まあ、これまで、例えばこういうような情報を取りたいときどうするかというと、一回全部動かさないとわかんないんですよね。プロファイラーを起動して、一回全部起動して、その出てきたファイルを分析して、もしかしたらこのコードあたりが怪しいなと思ったんですね。もう一回デバッグ実行して。で、それでなんかコードを直して、もう一回立ち上げて。結構ですね、同じ診断作業なんだけど、 それぞれこうバラバラにやらなくちゃいけなかったとなります。それが一度にこういった形でご覧いただけるというのが大きなポイントになります。例えばちょっと私やり忘れたんですけど、例えばこの状態でメモリーリーク怪しいときはですね、この、take snapshot ってやるとですね、今の状態のオブジェクトの情報を取ります。で、ちょっとデバッグをそのまま進めます。で、ファイルのオープンして、例えばなんか、なんでもいいですけど、やります。で、この時点で気になるときにはですね、スナップショットをもう一回取るってやると、前回取ってから、今回取った間の中で変わったですね、メモリの状況というのをこう分析してくれます。で、まあ、もちろん何かしら大きなファイルを開いたんで、まあ、メモリサイズといったところとか、オブジェクトのサイズが、変わっているのをご覧いただきます。これをクリックすると、まあ、一覧でこういった形で、トータルサイズでこう、ソートして、例えばメモリーリークだったり、この辺が怪しいなと思ったですね。ここ、まあ、例えば、定義へ移動ってやると、その時点のファイルの方の定義に移動したりと、いったような形で、よりですね、深い診断を行うことができるというものになります。で、今後ですね、例えばデバイスが登場することによって、これまでメモリーってあんまりこの開発者って意識しなくても使えた状態だったんですけど、最近やっぱりメモリーだったりディスクの容量って結構シビアになってきた。なんで、クライアントサイド側の方もこういったような分析って結構重要になってくるというのがあるかと思います。で、サーバーサイドだと安心かというとですね、実はそうでもなくて、クラウドですね。クラウドが登場して、あれって使えば使うほどお金が取られる仕組みなので、まあ、余分なメモリーを、使ってたら、よりハイグレードのですね、契約プランにしなくちゃいけない。まあ、CPU がボンド跳ね上がれば、その分、課金されるような状況になりますので、まあ、こういったところは結構重要になっていく。まあ、今後開発者として見なくちゃいけないところになりますけど、そういったようなのが、まあ、よりですね、楽になるみたいなイメージを持っていただければと思います。で、先ほど、ま、いろいろと分析した中で、例えば何かしら挙動が怪しいなと。例えばこのオープンのところ怪しいなと。で、ここをクリックすると、まあ、ここにですね、どういうふうな、こう、動作をしたかって、まあ、インテリトレースの情報が出てきます。オープンして、ファイルのアクセスして、クローズしているのがわかります。で、ここですね、ヒストリカルデバッキングという、今ボタンを押しました。押したらいいか。それで、これで、マーク止まんないです。本当はここで止まるんですけど、ちょっと止まらなかったですね。まあ、どのようなこの時点でメモリーの状況だったかというところを振り返ってですね、確認することができる。まあ、これがインテリトレースの重要なポイントになります。まあ、そういうところで分析するということですね。はい。で、こういったようなですね、診断系の機能といったところは評価されているというものになります。で、ちょっとスライドでですね、その、今ご説明したところを簡単に振り返りたいと思いますが、ちょっとこちらをご覧いただいてませんけど、まあ、ブレイクポイントの設定がですね、今までダイアログでボーンと出てたところがですね、まあ、コードの埋め込み型みたいな形で、まあ、こういった形で設定できると。まあ、よりわかりやすく設定できるといったところとか、あとは、ダイアログ、モダルダイアログなんで他の操作ができないんですよね。あと、コピペができなかったりと。例えば、変数設定をしたときに、ここにですね、まあ、Y だったらわかるんですけど、ここはなんかすごく長い変数だったら、コピペしたいけど、一回ダイアログを閉じてもう一回やらなくちゃいけないとか、結構、地味にですね、時間がかかっているところが。まあ、コードと統合されているので、より直感的にわかりやすいといったところとか、操作しやすくなっているというのが、こちらのポイントになります。で、あ、パーフチップご説明したいですね。ちょっとここだけ、もう一回デモでちょっとご紹介します。よいしょ。で、まあ何かしら操作するとですね、まあここで今止まった状態になっています。これはいつものですね、ブレイクポイントの設定だと思っていただければと思います。で、例えば、まぁ、ちょっとパフォーマンス上問題だったなと思うとですね。まぁ、先ほどご説明したと一回こう、プロファイルを取って、もう一回分析しなくちゃいけなかったってなかったんですけど、まぁ、デバッグと統合されているというのが大きなポイントです。今、ここにですね、まぁ、グレーアウトされているこう文字があるのをご覧いただきますけど、例えば、ステップ実行ってやると。そうすると、ここですね、8ミリセコンドかかってます。という文字が出てます。で、もう一回、ステップ実行すると。6ミリセコンドかかってる。これは何かというと、前回止まってから今回止まった間のですね、 CPU タイムですね。時間ですね。を、今、表示しているというところですね。まあ、その状態がここをクリックすると、まあ、ダイアグノスティックツール側の方で見ることができるんですけども、まあ、そういう形になっています。例えば、ここまで一気にちょっとジャンプしたいと思います。ランツーカーソルとやると一気にジャンプできるので、ここで文字を、選択ですね。まあ、何かしらも印刷すると、まあ、今度は5秒かかりました。まあ、私がダイアログ立ち上げてるんで、その間待ってるんで5秒かかってますけども、まあ、そういったものをこういった形でちゃんと取られていると。ですので、パフォーマンス分析と、この、機能の確認、いわゆる非機能要件と機能要件の確認というのを一度に行うことができているというのが、まあ、ご覧いただけたかなと思います。で、この次のはタイムラインのサポートという形で、まあ、様々な状況をですね、同時に、まあ、時間軸で確認することができるようになるといったところですとか、あとはメモリー使用量、これをダンプを取ってあげて、この比較をするといったところができるようになったといったことは、まあ、ご覧いただけたらと思います。で、こういったようなですね、品質を確保するための機能強化というのは、今回 Visual Studio 2015では大きく見られます。で、次にご紹介するのが単体テストといったところになります。で、一つ目。まあ、単体テストの自動生成って実はこれまでなかったっていうか、2010以降でですね、一旦消えてしまったっていうのが実際なんですけども、そこがですね、今回復活します。まあ、ちょっとですね、ダイアログがちょっと変わったような形式になっているんですけど、まあ、メソッド右クリックすると、Create Unit Test と、選択するとこういったようなダイアログが表示されて、あとはですね、この辺の条件を入れてあげて OK ってやると、単体テストコードが、まあ、生成されるようになりました。いったところになります。で、もう一つ、まあ、重要な機能なんですけど、インテリテストというのは今回登場します。まあ、インテリって名前結構好きなのかもしれないですね。実はインテリセンスってマイクロソフトの商標で登録されているものになりますので、実はインテリセンスって結構マイクロソフトが付けた名前になります。で、インテリトレース。で、今回3番目のインテリテストというものが登場しました。ビジュアルスタジオ2015の最初の発表のところでは、スマートユニットテストという名前でですね、表示され、呼ばれていましたので、例えばウェブ等で検索するときには、インテリテストよりも実はスマートユニットテストという方の方が、おそらく記事等をご覧いただけます。で、そもそもですね、このスマートユニットテスト、インテリテストなんですけど、もともと結構歴史が長くてですね、PEX と呼ばれていたものがですね、ようやく今回実装されるようになりました。PEX ご存知の方ってどれぐらいいますか？あ、結構少ないです。ありがとうございます。PEX 自身はですね、多分2008年ぐらいからですかね、マイクロソフトの R&D 部門、R&D 部門というリサーチですね、のところでずっと研究開発を続けていたものになります。Visual Studio 2010でですね、一旦こう、プレビューというかなんか出たんですけど、それの後すぐ、リリースされるかなって結構期待したんですけど、まあ、ちょっと2015までちょっとお待ちいただく形になりました。で、これは何かというとですね、ホワイトボックステストをですね、ツール側の方で自動的にやってくれるというものになります。まあ、実際にですね、ご覧いただいた方がわかりやすいので、ちょっとデモでご紹介したいと思います。はい。で、まずはですね、非常に単純なコードで先にご説明させてください。今、デモというですね、メソッドがありますと。で、X と Y をパラメータにやって、まあ、X が0以下だったら例外が発生する。そうじゃなかったら、プラス、足し算して返すというものになります。で、これに対してテストを行うパターン、行うとしたら、この、例外発生するパターンと正常ルートですよね。で、このですね、単体テストを自動化するというところで、スマートユニットテスト、まあ、インテリテストが登場します。まあ、ここでですね、まあ、今の現状はスマートユニットテストという名前のものを使ってますので、まあ、それを選択する。まあ、基本的に操作自身は非常にシンプルです。これを選択するだけです。そうするとですね、バックグラウンドで一生懸命頑張って、テストしてくれていますというところになります。はい。で、まあ必要なですね、まあ私でもわかる2パターンのテストといったところが必要になるというのはわかりますけど、それをですね、今テストしていって、X が0と0の場合の、まあ、結果。あとはですね、intのmean valueってやると、まあアンサインドではないので、まあマイナスになりますね。そのマイナスのパターンで例外が発生すると。まあこういう、ごめんなさい、2パターンがちゃんと分析されているというのが、まあ、ご覧いただけたかと思います。はい。で、これをですね、まあ繰り返し回帰テストとして使いたいときには、これを選択してセーブボタンを押しますと、自動的にテストコードがファイルに保存されますので、 次回目以降はですね、単体テストを、そのファイルを使って、回帰テストを行うことができると。ですので、単体テストの効率化というところで非常に重要なものになります。で、このレベルだとあまり強化、ポイントが分かりづらいんで、もう一つ、同じようなロジックのやつを、まあ、ご覧いただきます。で、実はですね、全く同じものですね。ちょっと、あれ?ごめんなさい。失礼、こっちでした。はい。まあ、ロジック自体は一緒なんですけど、何が変わったかというと、X と Y をですね、インスタンスでもらってきてる。オブジェクトしてもらっているというパターンになります。はい。で、じゃあそれのですね、実装をご覧いただきたいんですけど、まずですね、ここ、ご覧いただいているときに、まずインターフェースでもらってきているというのは、一つここのデモのポイントになります。じゃあですね、そのインターフェースのですね、定義を見てみますと、まあ、X と Y という、それぞれパラメータが、プロパティがあって、まあ、カルキュレートというメソッドが定義されている。要は、インターフェースで、まず柄ですね。で、じゃあ、この柄だけだと意味ないんで、実装クラス一つ作っています。アットナンバーの X と Y はそのままで、まあ、足し算しているという、こういう実装ファイルになります。で、これをですね、スマートユニットテストをかけるんですけども、まあ、ご存知の通り、インターフェースですので、柄なんですね。まあ、実際には、オブジェクトとして渡さなくちゃいけないので、インターフェースで渡せないのはご存知かと思います。通常ですと、インターフェースを継承したクラス、ちゃんと実装されたクラスを渡してあげないと、動かないのがわかるかと思います。でも、この状態だけだとわかんないんですよね。でも、そこはですね、ちゃんとこのインテリテストは認識をして、ここでアットナンバーがちゃんと入されているのがご覧いただけるかと思います。ちゃんとこの辺は理解してます。で、1個エラーが出てますけど、これは後でご紹介します。じゃあですね、今実装クラスが1つだけだったから、まあなんとなく動きが想像できたかと思うんですけど、これ2つになった場合どうなるか。ちょっとめんどくさいので、コピペします。で、例えば、ホゲと名前を付けてあげて、まあ、足し算だと、脳がないので割り算にしてみたい。じゃあ、二つのものがですね、実際には、この iCalc の中では、実際には、継承されたものがあって、それが呼び出される可能性が実はこのデモ2にあります。で、この状態でインテリテストをかけたらどうなるかというと、ちゃんと認識します。入力パターンというのはすごく、まあ、複雑なんですね、ロジックを使ってちゃんと認識してますので、この iCalc を実装しているのが二つあるというのをちゃんと認識しているので、ここでですね、アットナンバーだけじゃなくて、ホゲのパターンというのもちゃんとこう入っているのをご覧いただきます。で、ちなみにですね、例外が1個増えているのをご覧いただけますけど、割り算してましたよね。0で0が当たったらもちろん0乗算になりますね。これ例外が発生する形になると。で、ちゃんとですね、この例外が発生しているのは認識されているというところになります。あと、最初から出ているこのエラー何かっていうのをちょっとご紹介しますけど、実はですね、これもう一つ重要なパターン、このメソッドの中であってですね、ロジックの中であって、これ、ヌルが当たってきた時どうなるかというと、まあ、ここで落ちますよね、当然のことながら。実はですね、ちょっとヌル判定ってなかなか忘れがちなこういったものに関しても、ちゃんとですね、理解をして、判断しているというのが、まあ、ご覧いただけたかと思います。で、この辺、まあ、問題ないということであればですね、ここで、あろうと、許可ってやるとですね、それがですね、ルールとして設定されますので、2回目以降は、これをちゃんとグリーンとして書いてくると。まあ、その辺はですね、ちゃんとできています。で、あとはですね、これ全部選択して、セーブってやると、今はですね、今一生懸命バックグラウンドでファイルを作っているんですけど、まあ、ファイルとして保存されますので、次回目以降からはですね、そのファイルを使った単体テスト、今まで通りの単体テストを行うことができるというものになります。はい、ですね、テストプロジェクトが生成されているのをご覧いただきます。ですので、まあ、単体テストを効率化するというだけではなくて、このスマートユニットテスト、インテリテストをですね、実際の開発のところで使うだけでもですね、自分が今まで見つけられなかったパターンの問題というのも発見できますので、品質向上に非常に役立つことができる。まあ、こういったような強力な機能が新たにですね、2015から提供されます。じゃあ、引き続きまして、チームハンデーションサーバーの方のご紹介をしたいと思います。で、チームハンデーションサーバー2015のご紹介するときに非常に重要なポイントが、ビジュアルスタジオオンラインという存在です。ビジュアルスタジオオンラインというのは、まあ、ブランド名だと思っていただければと思います。まあ、マイクロソフトが提供する開発環境、開発基盤を、まあ、クラウド上でサービスとして提供する。まあ、それがビジュアルスタジオオンラインと言われるものになります。 まあ、先ほど GitHub のデモがありましたけど、例えばリポジトリ、Git の、まあ、リポジトリといったところももちろん提供しますし、バグトラッキングのシステムだったりとか、まあ、そういったような様々なですね、機能をオンプレミスという形で自分で構築する機能、製品だけじゃなくて、サービスとして提供してますので、こちらをご利用いただくこともできます。というところになります。で、チームファンデーションサーバー2015ビジュアルスタジオオンラインはですね、実は、まあ、共通のソースコード、だいたい9割ぐらいは実は共通のソースコードで作られているというふうに言われています。で、実はですね、チームファンデーションサーバー2015の、まあ、開発って結構明示的には今やってません。実はですね、マイクロソフトはビジュアルスタジオオンライン側の方の開発をメインで実は行っています。で、3週間に一遍ですね、機能強化されたものをどんどん提供して、常にですね、お客様に喜ばれるような、価値のあるサービスを提供していくということをやっています。で、それがですね、3ヶ月に蓄積されると、アップデートという名前でですね、それをスナップショットとして提供していく。またはメジャーリリースとして製品をリリースするということが行っています。ですので、ビジュアルスタジオの、ごめんなさい、チームファンデーションサーバーの将来どうなっていくのかっていうのを知りたいときにはですね、ビジュアルスタジオオンライン、今のものを使っていただくと、そこで使われている、提供されている機能がそのまま入ってくるというふうに思っていただければと思います。で、じゃあ、そもそもじゃあビジュアルスタジオオンラインってどんな強化が行われるのっていうのはですね、実はもう公開をしています。これはちゃんと正式に公開をしています。この URL に行っていただくと、ちょっと英語なんで申し訳ないんですけども、実はですね、ここに、我々がバックログ、いわゆる機能強化として何を行っていくかというタイムラインがこういった形で提供されています。まあ、2015年の Q2 なんで4月から6月の間ですね、こういうふうな強化を行うというところになります。例えば、チームプロジェクトリネームって今実は完成しました。でですね、ヨーロッパとか、まあ、一部のやつはもう反映されて、多分ここ2週間ぐらい、1週間か2週間ぐらいで、多分全部エディションに入ります。で、ここリンクになっていてですね、それは各、ブログになってるんで、こちらを見ていただくと、内容が見たりとかですね。これはユーザーボイスですね。まあ、これ、要は、フィードバックですね。プロジェクト名を変更してほしいというものをですね、誰かが投票して、ここに冒頭ってなってますけど、6153数。これ一気に5個ぐらい、3個か、までこう、冒頭できるんで、まあ、人数ではないんですけども、はい。まあ、結構高い要望だったんですよね。で、こういったところですね、まあもちろんビジュアルスタジオだけではないんですけども、こういったのちゃんとですね、開発チームですね、見ていて、必要性が高いものを先に取り掛かると。で、それをですね、メジャーリリースまで待っていただくんじゃなくて、サービスに関しては3週間に一遍ですね、出来上がったものをどんどん提供していくと。で、オンプレミスの製品に関してはですね、さすがに3週間に一遍リリースするって難しいので、3ヶ月に一遍束ねたものを提供していく。またメジャーリリースとして、まあ全体のアーキテクチャ変わるときにはそれを一気に提供するということです。じゃあですね、どれがどこのバージョンで提供されるかはここを見てください。チームファンデーションサーバー2015でこれとこれは提供します。これとこれに関しては提供しませんってなってますけど、まあそもそも、まあクラウド上の問題のものなので、ここに関しては提供しないものに。まあこういった形で書かれているというのをご覧いただきます。で、すでにですね、これ結構前からやってますので、2013.4 っていうのはですね、チームファンデーションサーバー2013アップデート4で対応しました。これ3ヶ月に一遍の最後のですね、まあ、5今作ってますけど、最後のもので、まあ、最新のもので提供されているのをご覧いただきます。これは、アップデート3で提供されている。ですので、マイクロソフトの方向性、結構クリアにですね、実は今、ちゃんとですね、提供していて、まあ、これを見てですね、先ほどユーザーボイスみたいな形で、いや、この機能先にやってもらいたいというのをですね、こう、募っていくんですね。もしかしたらそれが上位に、プライオリティがあって、すぐに対応するということを、実はやろうとしています。で、業界全体で、まあ、継続的インテグレーションとかですね、継続的デリバリー、まあ、継続的な価値の提供という形でよく言われている、まあ、手法だったりというところももちろん、マイクロソフトは実は実践している一つの、結果のご紹介になりました。ですので、まあ、チームファンデーションサーバー2015、まあ、例えば評価したいという方はですね、今、実はビジュアルスタジオオンラインを触っていただくと、その将来像が見えます。で、いくつかですね、もう時間も限られてるんで、いくつかちょっとご紹介したいと思いますが、まあ、そもそもですね、まあ、ビジュアルスタジオオンラインといったところがどういったものかというところのご説明がいくつかのスライドでありますので、こちら、後ほど、まあ、比較も出てますね、ご覧いただければと思います。重要なポイントだけ、まあ、今回ピックアップでご説明しますと、リポジトリに関しては、まあ、集中型、分散管理型ってよく言われますけど、もちろん Git へも対応も、もちろん我々は行っています。あとは、ウォーターフォールでもちろん開発する方が多いので、まあ、チームハデッシュサーバーそれを使ってですね、ビジュアルスタジオオンラインもですね、やられる方も多いんですけど、 まあ、アジャイル開発をサポートする機能といったところで、まあ、バックログの管理だったり、看板といったところ、まあ、こういったのももちろん、標準搭載されていると。あと、最近注目されているビルドの自動化、テストの自動化、まあ、その先の配置の自動化といったところに関してもエンジンを持ってますので、まあ、これをですね、使うことができると。まあ、こういったような機能が、搭載されているというものになります。で、ここから先が2015のポイントだけちょっとご紹介します。チームルームというのはですね、まあ、チーム内のコミュニケーションを円滑化するというものでして、これは自身は、チームファンデーションサーバー2013から提供されているものになります。ただし、上位エディションしか使えなかったところが今回ですね、まあ、広く使っていただけるようになったというのがポイントになります。プロジェクト内の情報共有、まあ、SNS みたいなものだと思っていただければと思いますが、例えばですね、実際にはプロジェクトにアクセスしようとしますが、まあ、チームルームってやっていただくと、まあ、そのルームに行くことができると。そうするとですね、まあ、例えばチームファンデーションサーバー、ビジュアルスタジオオンラインで、まあ、デフォルトで、まあ、いくつかの情報を出したりします。例えば、これはですね、バグが修正されたらですね、その20時19分のタイミングでですね、まあ、こういった形でバグ修正、チケットが変わってますよっていうような情報が、まあ、こういった形で、まあ、表示されたりですね。こういうようなフォームで表示されたりとか、あとはビルドが終わったら、そのビルドの状況、失敗、成功、その詳細も全部やりますと。で、これは今さっきですね、いろいろとこう修正していたコミットの情報ですね。このバージョン管理の変更の情報といったところがこういった形で、まあ、表示されると。で、もちろんですね、これに対してですね、いろんなコメントを書いたりすることができます。例えば、シャープの117は、私がやります。ねってやると、まあ、その情報のコメントが書かれていて、まあ、ここリンクするとですね、クリックすると、そのフォームが開かれると。まあ、これがですね、こういった形で時系列で、昨日、一昨日、今っていう形で見れますので、まあ、例えば今日、まあ、皆さん、おそらく開発者の方が多いかと思うんですけど、まあ、今回半日のセミナーに来ていただいて、多分、まあ、この後戻られる方もいらっしゃるかと思います。その時にプロジェクトで何が起こったのかわかんないですよね。で、開発者の方に何か今日あった、問題なかったと聞くかと思うんですけど、何かしら問題があるって言ったところとか、その内容はですね、ここを見ていただければ、時系列で把握することができると。例えば、ビルドが失敗した、その後にバグ表が切られて、誰にアサインされたかっていう情報は全部、ここを見ていただければ把握することができますので、まあ、円滑なコミュニケーションを作る場だと思っていただければと。で、これをですね、2015では広く活用していただけるようになるというふうに思っていただければと思います。あとですね、ウィキ的なプロジェクト情報の共有という形になってますけども、まあ、ここでは重要なポイントが2つあります。ウェブ上で直接ファイルをコミットする、編集して、それをですね、バージョン管理に、チェックインすることができるといったところだったりとか、あとはマークダウンですね。まあ、最近ちょっと流行ってきつつありますけど、マークダウンで書くことができるというのがここのポイントになります。で、例えばですね、どういうことかっていうのをちょっとご紹介したいと思いますが、まあ、GitHub ご存知の方は、ウェルカムページっていうのがあるかと思います。まあ、readme.md っていうのがよくあるかと思いますけど、これがですね、その、チームファンデーションサーバーでは、このページ、これ自身がですね、その readme に今なっていますというところになります。マークダウンに関しては、記表は次のページに書いてあるかと思いますので、そちら参考にしていただければと思うんですけど、マークダウン自身は、まあ、最近一般的になりつつありますけど、ウェブページをですね、簡易的なその表現で書くことができるというものになります。例えば今ご覧いただいているものの、実際のソースコード自身はですね、こういうふうな書き方をしています。ですね。シャープ3つで、こういった形で議事録集って書いてますけど、これがですね、H1 ですかね。に変換されて、ごめんなさい。まあ、大きな文字になると。例えばこれをですね、ちょっと変、あ、H3 は3ですね。シャープの1が H の1になりますね。こう大きくなる。っていったところだったりとか、あとはですね、例えば今、こういうふうな表記をしようとします。これ何をやろうとしているかというと、実はテーブルを作ろうとしています。実はこれだけでですね、テーブルが実はできたりするんですけど、まあ分かりやすくこの辺に置いておきましょうか。ですね。 で、これ見ていただくと、まあ、こういった形でテーブルを作れる。まあ、HTML の表記をですね、こういった形で単純に切ることすることができる。これがマークダウンと呼ばれるものになります。で、ビジュアルスタジオはですね、このマークダウンにサポートして、まあ、こういった形で表示されると。で、売る、挿入ってやって、セーブボタンを押しますと、これ実際には、バージョン管理されています。今、チェックインされた。まあ、Git でいうとこのコミットされている状態になります。ですので、まあ、過去の履歴もちゃんと見れますし、まあ、元の状態に戻すとかっていうのもこういったところでできます。というところになります。で、今ですね、.md ファイルというマークダウン直接でありますが、これソースコードも実はできます。ブラウザー上でいろいろと修正することができるというのが、二つ目のポイントになります。あとですね、ファイルのアップロードもここから直接できます。チームハデーションサーバーの中でですね、ファイルを管理されている方は、例えば、ですね、ここに直接、ワードドキュメントで設計書を、みたいな形で作ってあげて、ちょっと今、ブランクだと、ちょっとうまくない。まあ、こういった形で設計書を作ります。で、これ自身を、まあ、直接ここに入れて、OK とやると、ここに今、設計書が一個追加されるのがご覧になります。で、あとはバージョン管理されてますので、あとはここ直接ここからですね、開いたり、過去のバージョンのやつをですね、履歴を見ていただくと、まあ、こういった形で複数あるので、そのバージョンを取得することができると。まあ、こういったことができるようになるというのがですね、この域的な情報の共有になります。マークダウンの記号は今のところをご覧いただきます。で、あとはですね、バージョン管理のコードを検索するような機能、これ地味なんですけど、実は今まで実装できなかったのが、検索できるようになるというところになります。ただしですね、最初のチームハデーションサーバーのリリースはこれ間に合わないというふうに開発チームに言っています。まあ、3ヶ月に一遍アップデートという形で提供されると。ですので、チームハデーションサーバー2017とか2018を待つことなく、出来上がり次第ですね、ちょっと3ヶ月に一遍になりますけど、早めにリリースできるようになると。まあ、そういった形で価値をですね、早くお届けするということが、マイクロソフトではやろうとしています。あとはですね、ビルドも強化されていきます。特にクロスプラットフォームでビルドを行うといったところで、まあ、ここではバッシュだったりとかですね、Android といったところのですね、マークとか見えますけど、こういったようなクロスプラットフォームのビルドの自動化といったところができるようになるといったところになります。はい。実はですね、まだまだご紹介したい機能があるんですけども、とりあえずここで以上とさせてください。まあ、本当はですね、アプリケーションインサイトと言われるようにですね、監視の強化のところだったり、あとはリリースの自動化っていうようなツールも、まだまだ強化されているというのがあります。で、それに加えてですね、これまでビジュアルスタジオ2013に提供された機能ってもちろん残ります。例えば最初にご覧いただいたストーリーボーディングがまさに一つの例になりますけど、こういったような機能に加えて、今、本日、ご紹介した機能が搭載されているというふうに思っていただければと思います。はい。ぜひ、ビジュアルスタジオ2015ですね、実際に体験していただけると思います。クライアントに関しては、まあ、インストールしていただくというのがありますけど、チームファンデーションサーバーに関しては、ぜひビジュアルスタジオオンラインをですね、アクセスしていただければ新機能、ご覧いただけますので、ぜひぜひご評価いただければと思います。では、私の説明は以上とさせていただきます。